どうも、私が兄です。今回のゲストはピチカートミルクさんです。どうぞ。
はい、明けましておめでとうございます。ピチカートミルクです。よろしくお願いします。
はい、今年もよろしくお願いします。
お願いします。はい、
今回長くなるかもしれないので、もうささっといきますけど、
はい、はいはい、
今回は、週刊少年ジャンプですね。
もう我々の青春ですね。
青春、まあ幼児期から、
はい、
もうずっと関わってきたやつですね。
ですね、
でこれをまあもうだいぶ前からやりたい、もうこのイヤサが始まる前からやりたいと思ってたんで、
はい、
これがようやくここに来てできるとなったんで、
はい、
もう早速ね、長くなるかもしれないので、もうオープニングでちょっとねジャンプの説明していこうと思うんですけど、
はいはいはい、
ウィキペディアから、ちょっと抜粋しまして、
はい、
1968年7月11日に少年ジャンプの名称で、同年の8月1日号として創刊。
うん。
まあ、68年、もうだいぶ生まれる前からやってるってことですね。
はいはい。うん、そうですね。
うん。で、創刊時は月2回発売。
あ、月2回だったね。
うん。で、69年10月、だから発売した翌年からは週刊化されたと。
ほうほうほうほうほう。
で、2003年5月までは毎週火曜日発売。
で、火曜日なんですね。
火曜日でしたよ、うん、確か。で、2016年現在は、毎週月曜日発売。
おほほほほ。
これ、僕火曜日発売っていうのは覚えてたんですよ。もう毎週火曜日って書いてて、書いてんのに月曜日に売ってるっていう。
お、前もちょこっと話しましたけど、兄、うん、さんも早く変えてたんですよね。
そうですね。
ここは土曜日でしたね。
僕金曜日やったような気もする。金曜日の午後ぐらいから変えたような、
はいはい、うん。土曜日の3時に電車が来るんですよ。うん、駅の売店に、うん。そこで、渡されるという裏ルートでですね。
売店で渡してくれるってすごいですね。
売店のおばちゃんと仲良かったんで。
うち完全な一軒家でしょ。一軒家に子供たちがチャリンコ乗って集まってくるって感じ。
例えば新聞屋さんも日曜日の夜に入ってましたね。
ああ、うん。まあまあ、やけど火曜日発売日っていうのは覚えてたんですよ。
は
あ
は
あ、で、いつの間にか月曜日に変わってんなって思ったんやけど、まあまあ、
うん、
いつの間にかこう月曜日に変わったみたいで。
うん、で正式なのは月曜日ですね、今。
今はそうですね、
うん。
で、シンボルマークは海賊マーク。
うん、
これジャンプパイレーツっていうらしいですけど。
はいはいはい。
なんか、ちょっと見方を変えたら、
女の子
見えるね。見えるっていう話ようあったじゃないですか。
ひっくり返したか反転か、どっちかでしたね。
いや、あれでもね、僕は怪しいと思っててね。
無理やりですか？
無理やりっていうか違う絵なんですよ、あの海賊マーク。
あ、そうなんですか？
うん、実際のこのジャンプパイレーツは、どう見ても女の子には見えないんで、いじってるんですよ。
ああ。
あれ嘘や。まあもしかしたらちゃうんかもしれんけど、
ええ、
僕が思うたんはこれ違う絵やなと。
あとからこう、ちょっとずついじられた可能性もあるわけですね。
うん、か、もしくはもともとはその絵やったんかもしれんけど、
う
ん。うん。一時期僕ね、それを気になって見てみたら、あ、全然ちゃうやんっていうのを覚えてますわ。
ああ、なるほどですね。
はい、あと、1995年に、
ええ、
653万部という漫画雑誌最高発行部数を記録したと。
週刊で
一週間
です。
一週間の発行部数が653万部ですよ。
めちゃくちゃですね。
売り上げあれだから170円ぐらいやったんかな。
200円いってなかったと思いますよ、うん、まだその頃って。
ものすごい金額が動いてたわけですよ、うん、これで。
だって僕の中1の時だ、中1の時だったかな、あのですね、うん、応募者全員にテレホンカードプレゼントっていうのもやってましたから。
それは
ありました。
それはあれ、切って送らなかんやつちゃいます。
そうでしたっけ、うん、まあ、切手は送るにしろ、うん、応募したら必ず当たるっていうやつだったんですよ。
ああ、いや、だって、500円分のテレホンカードを渡したら、大赤字ですよ。
でもそれあったんです。だから僕もらったんですよ。すげえなって
。切手をね、同封してたような気をする。
そうでしたかね。うん、じゃあ僕の記憶悪いですね。
でないと。そんなもん、大赤字もええとこですよ。
あの、ドラゴンボールをするか、田園少女をするか、すっごい悩んで、
うん、
田園少女のテレホンカードをした記憶がすごいあるんですよ。
まあ、時代ですね、テレホンカードっていうのもね。
それが来てすっごい嬉しくて、しばらく使わなかったですね。
あ、結局使ったんですね。
使いました、使いました。
あ、使わんままのテレホンカードいっぱいあると思う、俺。
今はそんな価値ないでしょ。
もうないでしょうね。使えないしね、もう今、ほとんど。
あ、そうですね。
うん、まあ、そんな感じで、今日は、ジャンプの話をしていきたいと思いますんで、はい、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
それでは始めましょう。アニモ、いやー、探しましたよ。
かっこいいではない、
はい、この番組は、私、薄っぺらい兄が、毎回ゲスト。
まだ引きずっとんすか
これ毎回言っていこうかな。
ああ、
うん。毎回ゲストを呼んで、一つのテーマを好きなように好きなだけ話す、ポッドキャストです。改めまして、どうもです。ピチカードさん、改めましてよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
ね、今回は、まあ、先に言っときますけど、その薄っぺらい我々がね、あの、話しますんで、
はい、
もう、
はい、
言ったら、それ飛ばすのみたいな感じの作品をバンバン飛ばしていくかもしれんし、
はいはい、
間違った情報もね、バンバン言っていくかもしれないんで、
はい、
その辺はちょっとご了承いただきたいということで。
もう、あの、防御固めてますね。
はい。
はい。
あとね、作者の方ね、もうちょっと継承略で、行きたい。いちいち先生つけてると大変なんで。
ああ、そうですね。うん、
まあ、気分によっては先生つけるかもしれないですけど、
うん、うん。うん。
その辺はちょっとご了承いただきたいと。
はい。
いうことで。早速ね、もう、ジャンプの創刊当時からちょっと見ていきたいんですけど。
時系列で言うのがありますからね。
はい。
はい。
1968年。これ昭和43年ですね。
生まれてないですね、もちろん。
うん。だから、要は、創刊当時の連載作品なんですけど。
はい。
この中で知ってる作品といえば。
はい。
まあ、僕は男一匹学大、ガキ大将。
私もハレンチ学園ですね。
ハレンチ学園。まあ、この二つは。
そうですね。まあ、この先生ももうこの時はおるんですね。
そうですね。もう、この辺はね、僕らの年代やったらもう間違いなく知ってる。ただ、うん、漫画で読んでたから言ったら全然読んでなかった時代なんで。
そうですね。
まあ、こんなやつがあったなということで。
で、これを多分初回版ですかね。この辺のジャンプとかなんか復刻されてましたよね。
ああ、ありましたね。
で、今見るとこれジャンプかっていうような表紙ですもんね、なんか。
ああ、まあ当時はね。
うん、社内にしろ。しかもすごい薄いっすよね。
うん、だこれ見ても、
うん、
これ全部載ってないんかな。開始、連載開始当時って1月。
あ、そうですよね。
あれおかしいな、これ。
どう始まったんかですね。
8月に発売してんのに、1月から始まってるってどういうこと、うん、よそから持ってきたんかな。
あー、そうっすかね。
うん。って考えると、うん、4つぐらいしか載ってなかった可能性があると。
うん。
うん。っていう感じですね。
すごいな。ハレンチ学園って第、もうこんな初期の初期になってますね。
ですね。
あ、
まあまあ、言っても、もう全く記憶にないというか、ほとんど見たことがなかったですけどね、ハレンチ学園の。
そう、なんか長井豪先生、なんかマガジンってイメージがあるんですけど。
ああ、そうですね。
まあマガジンがなかったんでしょうね、この時って。
ちょ、ジャンプ一番後発やから、マガジンはありますよ。
あ、そうでしたっけ？
うん。
ああ、じゃったら、なんか長井豪先生ってマガジンのイメージありますね。
なんとなくね。ただ、うん、まあ後からも出てくるんで。
はいはいはい。
うん。意外とジャンプにも載せてたと。いうことですね、
うん。はいはいはい。
で、翌年69年、ずらーっと出てますが、
ええ。
こん中で言うと、ほとんどないですね。
まあ、知っとる作者としては、赤塚不二夫先生、千葉哲也。
うん。
と、あと中澤圭一。
うん。あと、僕、ジョージ秋山。
ああ、これ知らないですね。
知らないですか。ジョージ秋山も完全な大人な作品を書く人ですけどね、僕のイメージでは。
はい、
うん。あと、大山敏郎さん好きな松本零士。
はあ。
うん。この辺が 載せてるんやけど、ほぼ知らないっていう。
さすがに44年はですね。
ですね。うん、で、次、70年、1970年の昭和45年。
はい。
これずっと見ていくと。
あー、ド根性ガエルがここで出ますね。
ド根性ガエル出ますね。
はい。
これもまあ、アニメのイメージしかないですけど。
ね、だから作者の名前言われてもちょっとわからなかったですね、これ。
ですね。吉沢康美さんですね。
うん、ここからぐっと増えますね、ラインナップが。
ねえ。だいぶ、あれでしょうね、打ち切り、打ち切りの。あ、水木しげるも書いてません。
あ、ほんとだ。
千年王国。千年王国って聞いたことあるな。
水木しげる先生もなんかマガジンのイメージがあるんですけどね。
あ、池上良一も書いてる。
水沢慎二もありますね。ゲッパレ太田投手。
あ、知らん。ほんまや。
水沢慎二はチャンピオンのイメージですけどね。安直ですけど。
安直ですけどね。そうなんだ。
47番、漫画ドリフターズっていうのがね、コントグループドリフターズを題材にした作品。
まあ、こういうのがやっぱ子供に受けやすいっていうことなんでしょうね。うん。
しかも5年続いてますね。
うん。だって、創刊当時に漫画コント55号っていうのをやってるし。
あ、そうかそうか。
うん。やっぱこういう、うん、もう、安直に子供に受けやすい作品っていうのがあったんでしょう。
ああ、うん、そうか。まあ、プロ野球選手題材したとかもありますからね、なんか。
うん。で、翌年、1971年に、はい、あるのが、これ手塚治虫先生が書いてますね。
ああ。
ライオンブックスシリーズってこう。
月一連載が、ね、美好で、
うん。うん。勝ち取ったって感じだよね。で、ここでまた長い号が。
はい。
熱血団っていうの書いてますね。
全然わからんですね。
うん、全然わからん。で、意外と、その、ピチさんわからん、ジョージ秋山がね、結構毎年何作か書いてきて。
なんかあの、歌手みたいな名前ですね、ジョージ秋山って。
あの、ジョージ秋山ね、はぐれ雲とか書いてる。え？
ああ、わかんないっすね。
はぐれ雲やったと思うけど、間違えてたら嫌だな。いっぱい書いてるから探さない。もういいわ。
サムライジャイアンツ。
サムライジャイアンツ。これは
もう。これもアニメの方が。
アニメですね。完全にアニメのイメージなんですけど、もう漫画読んだことないけど、これカジュアル一期原作ですよね、これ。
あ、なってますね、はい。
うん。で、もうアニメがもう大好きやったんでね、うん、もう見直す術があれば、これはサムライジャイアンツ回撮りたいぐらい。
大体はこれですね。懐かしのアニメの特集で絶対出てきますよね。
出てきますね、最後ね。
あ、
最後のオチ、あの、僕漫画は読んだことないけど、聞いたことあるのがね。その、アニメでは普通に全部の球種を混ぜて投げるじゃないですか。
はいはいはい。
ハイジャンプ、エビゾリ、大回転、分身魔球みたいなの投げるじゃないですか。
はい。
あれで、あの、三振取って、あの、終わりなんやけど、漫画ではあの時点で死ぬらしいですよ。体に負荷がかかって。
死ぬんですか？
死ぬらしいですよ。う
ん、すごいハードっすね。
うん。まあ、梶原一騎って意外とそういう終わり方するみたいですよね。うん、
なるほど。
はい、で、1972年。
はい。
ここで注目は、アストロ球団。
ですね。
うん。で、さらにあと、マジンガー Z。
ガー Z。
マジンガー Z がジャンプでやってたって、全く想像つかない。
絶対マガジンに思ってましたけどね。何なんですかね。あ、村上元かってここで書いてますね。あ、
村上元か。
サークルゲームの人でしたね。
ね、村上元かで何が一番。
違うかね、ちょっと僕見てみません。
武蔵の剣とか、赤い、
う
ん、赤いペガサスとか、え勘違いしてない、ね、
ちょっと間違いして、すいません。あの、エッチ方でした。
はいはい、もういいです。はい。
はい、そうだ。村上元が武蔵の剣ですわ。
そうそうそうそう。
アタックナンバーワンかまたスパイクナンバーワンでしたね。
あ、それはまた違うやつですね。
ですね。
これ全くわからへんけど、まあ、その辺が、あって、まあ、はい、ここまでまだ生まれてませんのでね、僕は。
次ですか？次ぐらいで。
次は僕の生まれ年です、ね。誕
生日。ああ、おめでとうございます。う
ん、当然読んではないですけど、ここで出てくるのがね、裸足の弦なんですよ。
はいはいはい。
裸足の弦って僕のイメージではもう、図書室に置いてある唯一の漫画みたいな感じだったんで。
そうですね、うん。僕らなんてもう教室に置いてますからね。
ああ、そっかそっか、広島やし。
もうなんなら、もう、読まにはいけんいうような風潮もありましたし。
ああ、だから唯一の漫画やから、図書室で行く、図書室の授業は、みんな取り合いでしたもん。
あ、やっぱこれ全国的にあるんですね。
あ、全国かどうかわからんけど、うん、僕らのとこには定番としてありましたね。
まあ学校で読んでいい部類なんですよね。
そうですね。うん、うん、これがジャンプに連載されてたと。
ああ。で、これ僕大好きなのはやっぱプレイボール。
プレイボールね。これ、プレイボールはあるけど、キャプテンは違うんですよね。
はい、あ、ほんまだ。
キャプテンは違うところでやってたってこと？
ほうだ。ちょっと見てみましょうか。
キャプテンは月刊ですね。
あ、なるほど。そうか。キャプテンジャパン持ってました。もうキャプテンも大好きだったんですけどね。
僕、プレイボールはね、ぶっちゃけ読んだことないんですよ。
あー、谷沢くんでしたっけ？
え？谷口
高尾。うんの話で、だけでしたね、うん、
そうそうそう。だから、キャプテンで谷口が、うん、その、完全に指を、
はいはい。
うん、もう潰してしもたんで、うん、で、その続き、続編として、
うん、
うん、高校でやったやつですね、これ。
これ数年前にですね、アニメでやってましたからね、プレイボール。
あ、そうですか。
リメイク的なやつで、もう最近、ほんと10年ぐらい前ですかね。あれも面白かったですよ。
ああ。
もちろん全然声優さん違ってますけど。
ああ、まあ、でもキャプテンのね、アニメが好きすぎてね。
そうですね。
キャプテンのアニメは、もうオープニング見たら泣きそうになるしね。
あ、ま、若い日まで。
そうそうそうそう。
今ですね。
そうそうそう。あれがもう大好きでね。
あれ終わりの歌もすっごいしんみりする曲でしたね。
そうそうそう。
涙誘うようなやつでしたね。
で、アニメを先に見たから、次漫画読んだら絵が違うってなったんですよ。
ああ。
うん。青葉二中のね、ピッチャーのね、顔が全然ブサイクになってるから全然違うって思ったけど、
はいはい。
まあ漫画は漫画で面白いですね。
まあ、でもアニメ途中で終わりましたよね。
そうそうそう。あ、ここから。
近藤は出んかったんですね。あ、出たんですけど、近藤キャプテンの時はやってませんでしたね。
そうそう。丸井のキャプテンで終わったんで。
あ、五十嵐は行きましたよ。
五十嵐行ったっけ？
行きました、行きました。
あ、そっか。ほんなら、近藤の分がなかっただけか。
近藤がなかったんですよ。
あー。まあまあ、まあ、五十嵐で終わりでよかったかもしれんけどね、あれは。
いや、近藤も近藤でいいんですよ。やっぱり各キャプテンごとのその特徴があって。うん、ああいうの好きでしたね。
ああ、よかったですね。主人公が変わっていくタイプって珍しいですからね。
そうです、そうです。
うん。その中でも谷口が人気ありすぎて、このプレイボールで、
はい、
主役として再登場ですね。
だ谷口キャプテンだったらほんま数巻で消えますからね。
ん？数回？
数巻。濃いよね、
まあ、結構短い。そうそうそう、短いですよ。うん。まあでも印象は一番残ってますけどね、谷口の。
あれ見るたびになんか頑張ろう頑張ろう思いますからね。
ほんまにね、熱くなりますよね。で、あと、読んだことはないけど、包丁人アジヘイとか、これジャンプでやるような漫画かって思うけど。
ああ、うん、また安直ですけど、マガジン集はしますね。
ああ、あと、
ビッグジョーってなんか聞いたことありますね。
あ、ビッグジョーって。
有名、多分有名。
有名ですね。うん、もうあんま知らんけど。うんあと、読んだことはないけど、知らんかったけど、女だらけっていう作品で、柳沢君雄さんが。
はいはい。
この人知ってます？
あ、これ、わからないですね。
飛んだカップルとか、
ええ。
ドラマでもやってる、特命係長、ただの。
ただの、あ、はいはい、うん。あ、これ知ってますね。
うん。この人、結構いろんな漫画書いてて、結構知ってますよ、僕。
ほうほうほうほうほうほ
う。うん。あと、じゃあ次の年が、74年の、ここほとんど知らないぞ。
でも車田正美先生がデビューしますね。デビューが。
ここで、スケバン嵐っていう作品で、これでも僕読んだことあるな。
マジですか？
要は、車田正美は後にハマって、出てた作品は全部買っていったっていう感じで。
はいはいはい。
うん、もう、 この名前の通り、女の子が主人公なんですけど。
わあ、車田正美先生の女バージョンの、セイントセイヤの女バージョンみたいな感じですか？
セイントセイヤっていうか、まあまあ、男坂の女バージョンって感じ。でも、車田正美の女の子って結構可愛いじゃないですか。
あ、そうでしたっけ？
うん、結構可愛いですよ。
おー、うん、あ、沙織さんとかですね。
あ、そうそうそうそう。
うん、古いんですね。
車田正美は古いでしょう。うん。で、次の年が、1975年。
はい。
ここで、もう全く漫画のイメージはないけど、サーキットの狼。
そうですね。これもなんか、ロゴの意味ですごいあるんですよ。
ああ。
サーキットの娘っていう。あ、娘じゃない。サーキットの娘あれや。
あれでしょ。
パフィーね。
パフィーでしょ。
パフィーとサーキットの狼したわ。
サーキットの神はアニメのイメージがね、強いですね。
うん、うんうん。ドーベルマンデカ。
うん。平松真嗣先生がここでデビューなんかな？
あ、原作者ってこれ北斗の拳の人じゃないですか？
そうそう。
ブロンソン。あ、そうだったんですね。知らなかったっすわ。
読んだことはないけど、まあ、まあ、有名ですね。
うちの兄貴好きだったんですよ、平松真嗣の。
ああ、僕も好きでし
ょ。
うん。
ようありましたわ。
うん。要は昔、散髪屋さんとか行ったらよう置いてました。
あれ何なんですかね。
だいたい置いてる漫画決まってるんですよね。
そうなんですよ。
うん、これまあ見ててもこう本宮宏先生はいっぱい書いてますね、ジャンプでね。
うん、
うんうん、この辺までまだほとんど読んだことはないけど。
ですね。うん、名前も全然知らないですけど、やっぱりもう歴史があるんですね。
うんですね。で翌年、1976年。
あ、僕は私の誕生ですよ。
あ、おめでとうございます。
あ、ありがとうございます。はい、
ここでね、読んだことはないけど、こうアクタレ巨人っていうので、
はい、
高橋義弘が書いてるんですよ。
おーキャプツバの。
違う。
ちゃう。高橋洋一あれは。
そう、高橋洋一。これ高橋義弘は、銀河、流れ星銀とか、白い戦士ヤマトとか、
はいはいはいはい、はい。
そっち系ですね。が、ここで、デビューかな。
うん。で僕と同い年がその、こち亀なんですよ。
あー、ほんまですね。
ええ。
うんうんうん、
すごいな。こっから続いてますから、ほんと、同い年ですわ。
あー、まあ、偉大な作品ですね。これは、ちらっと語れるような作品ではないですからね。歴史が違うよね、
まあ。そうですね。ただ、これだけはもう、集めましたね。
うん、
集めた兄貴がずっと集めとって、
うん、
で、兄貴が辞めて、ちょうど僕二十歳の時に引き継いでから、それから僕が買い出したんですよ。
結局、全部ですか？
全部行きました。
ええ
ー。うん。
棚が、えらいことになるじゃないですか。
そうです。もうこれなんか趣味、コレクションみたいなもんですね。
ですね。
いつ見ても楽しいですもん。
まあでも、これは僕もね、何冊かは持ってたけど、
ええ
ー。どこを抜き出してこうても、全く問題ないんで。
問題ないですね。
うん。買うのがなかったら、こち亀買うっていうのはありましたね。
その世代世代でもっとブームちゃんと取り入れて、うん、それを笑いにしてますからね。
そう。すごい博学ですもんね、この人ね。
すごいっすよ。
うん、
初期のプラモ系とか僕大好きでしたもん。
ああ、まあ、いろいろありましたね。
さあ、これ、こち亀長くなりますね。
あとね、ここでね、東大一直線があるんですよ。
東大一直線
知らないですか？東大一直線、僕も読んだことはないけど、小林義則は書いてるんですよ。
小林義則はモンガモンガでしたっけ？
モンガモンガ
違うわ。待ってたよ。
あれですよ。ゴーマニズム宣言。
わかんないっすわ。
あ、わかんないっす。吉林。
AKB 好きな人で出てる人ですか？
そう。それで認識してるんですね。
最近なんですね。
うん。ですね。まあまあ、この人がジャンプに書いてたっていうイメージもなかったんで。
あー。うん、結構偉大な人なんですね。こう見ると。
あー、まあそうですよね、うん。大ヒット漫画ですかね、東大一直線はね。うん。で、翌年、1977年。
はい。
ここで、リングにかけろが、
はい。
車田正輝が書いてますけど、
うん。
これつい先日、ネカラジ。
はいはいはい。
でも、言ってましたけど、
ええ。
僕がね、東京行った時に、お迎えの時に、延々と僕とゴーさんとエリムさんと、
ええ。
で、延々と車田正美話をしてて、
はい。
2時間近く喋ってたんちゃうかな。そのうちの半分以上リングにかけろで喋ってましたからね。うん、だからリングにかけろ回もやりたいけど、需要はなさそうな気がする。
これ、リングにかけろ、リメイクかな？最近アニメやってましたよ。
あ、やってましたね。
あれはリメイクです。初アニメでしたっけ？
リメイク。いやいや、昔は昔でやってたような気がするけどな。
ですよね。
うん。
うん、スカパーでやってましたわ。
あ、うん、そう、チラッと見たけど、なんか全然ちゃうわと思って。
まあまあですね。あの、うん、出た歴史と今の歴史、やっぱり、あの、なんか、出ますよ。差が出ますよね。なんか、そこが。
ですね。
どうしても。
まあ、でも、リングにかけろが、後のいろんな漫画に影響を与えたのは、すごい大きいと思いますよ。
ああ、
うん。いい意味でも悪い意味でも。必殺技漫画をね、ここで確立してしまったんで。
あ、ここですか。
うん、もう技名を言えば敵が吹っ飛ぶっていうね。う
ん、後にいろいろ出てきますからね、そういうの。
ですね。
うん。うん、
それの走りみたいな感じですね。
ああ、そうか、この歴史で見るとそうですね、完全に。
うん。で、今年はそんなところかな。僕の、
あ、江口。
江口久志。
うん。
ああ、スメパイレーツか。
ちょっとスメパイレーツわかんないです。江口久志はここで出てますね。
ですね。スメパイレーツはね、あの、読んだことはないけど、絵はすごい覚えてますわ。
うんうんうん。
うん。なんか、全然ね、感じが違うんですよ。
ああ、絵の感じがまだ。
後の、うん、江口久志といえばという絵ではないんですよ。
ああ。
うん。
まあ、覚醒する前の。
まあまあ、うまいのはうまいんだと思いますけどね、この人の名はね。
うんうん、
で、翌年、1978年。
はい。コブラがありますね。
あ、コブラがありますね。
コブラってこの後なんですね。もっとすんげえ古いかと思ってたんです。ゴルゴ13ぐらいのレベルかと思ってたんですけど。
あー、まあでも言ってもね、ここまででね、
ええ、
1巻から読んでた、いや、まあ、後に、ね、一巻から読んだとなったら、
ないですね。
リングにかけろかコブラぐらいですね、僕。
うん。
コブラね、テラサー V1。まあ、かっこよかった。
かっこよかったですね。
うん。
これ、PC エンジン、CD ロムロムでこのゲームが出たんですよ、コブラの。
うん。
もう、当時はすごかったんですよ。喋るは動くはで、
ね。うん。
ただまあ、すごい高かったんで、手は届かなかったんですけど、
あ
の、絶対ね、あの、折りたたみ傘の、
うん、
あの、折りたたみ傘をこう、たたむやつがあるじゃないですか。
うん、
あれを僕いつもあの手に装着して、
うん、
コブラってやってましたけどね。
みんなやってましたよ。あのいや僕らは笛の方が多かったかな。
ああ
、うん、ソプラのリコーダーを手に入れて、あの、手の袖の中に入れて。
あ、やっぱり、あれはみんなやりますよね。うん、
で、先っぽに手袋をつけてね。うん、やってました。ほんで、あの、子供の頃にこう、ちょっと、あの、物議を醸したのが、
ええ、
サイコガンか、
はい、
サイコガンか、っていうので。
ああ、それは僕ら物議出なかったですね。うん、
どっちが正しい発音やって、だから当時そのビデオとかがね、そんな簡単に借りてこれないようなビデオもなかったと思うんで、だからどっちが正解かわからんままずっとクラスが二分してこう言い合いしてたっていう感じでしょ。
ああ、さすが三つの上になりますよ。そういうとこまでこだわるん
ですね。ですね。
うん、
まあだからコブラはね、あのピーチさんがルパンで大人の男を学んだように僕はコブラで学びましたね。
うん、
ほんまにかっこええと思いました、
ね。まあなんか雰囲気ちょっと似てますよね。
あ、それはありますね。
うん。
うん、女の子に甘いところとかね。
そうですね。うん、
はい。で、1979年。
はい、昭和54年。
うん。ここで、あの、筋肉マンが始まってますね。
ああ、すね。我々のボス大好きの筋肉マン。下手に喋ると怒られますよ。
いやー、でも僕、筋肉マンはね、その、超人オリンピック始まるまでは、クソアニメやと、クソ漫画やと思ってたんですけど。
大体みんなそうですよ、普通。
いや、みんなそういう認識じゃないですか。僕でもね、ついこの間読み返したんですよ。
う
ん。だから、そこそこね、ギャグがしっかりしてるんですよ。
ああ、てギャグ漫画じゃ思ってましたからね。
まだ、当時はギャグ漫画ですよ。
うん。
うん。だから、意外とね、今でも笑えるんですよ。
お
ー、うん。なかなか面白くて、まあ、で、まあ本番はね、それこそ超人オリンピック以降なんで、
うん、
うん、まあ、これは、どうやろ、あえて喋らんでいいかと思ってたけど、やっぱりボス読んで喋らなきませんね。
そうさせろって言ってました。
あ、そうですか。
はい。
いや、ラジオさんで一回やってるからね。どうかなって思ってたんやけど。
いや、やらせろって言ってました。
はい。なんだ、やりました。それぞれの編でね。七人の悪魔超人で一回取れそうやし。
はいはいはい。
まあ、その辺まだ僕も読み直さなあかんけど。
うん。あとこのアニメもすごかったですよね。
アニメはね、何やろ、オープニングの歌は良かったんやけど。うん、
前期後期どっちが好き？僕後期の方が好きなんですよね。
あ、そうそうそう。後期めっちゃかっこよかったですよね。
ですよね。
うん。うん、だからオープニングはね、好きなんですよ、どっちも。ただ、中野さんとかね、岩尾。
ええ。
あたりの、あれが長すぎて。
はいはい。
すごいテンポ悪いでしょ。小ネタのコントがもう長すぎて。で、あんまりアニメは見てなかったかな。
ああ、なるほどですね。
手元にコミックスがあったから。
はいはいはい。
コミックス何回も読み返したし。
まあ絵は綺麗でしたからね。
ああ、ですね。
その、なんですよ。さっきのその、超人オリンピック、もしくは悪魔超人編から面白くなったいうのに加えて、そっからかなり画力もアップしましたよね。急に。
あ、急に変わりましたね。
あれ、なんだったんですかね。すごいなんか、あのポイントでものすごい変わったんですよね、絵が。かっこよくなったんですね。
多分、そうですね。第2回の。
超人オリンピック。
うん、ウォーズマンあたりから変わったんじゃないですか。
うんうんうんうん、まさしくそこですよね。
うん。
うん。です
ね。まあまあ、これはまた、やりましょう。
はい。
はい。この年はこれぐらいかな。
そうですね。
うん。で、次の年が1980年、
うん。ここからちょっと増えてきますね。
うん、ここからが濃くなっていきますよ、だいぶ。まずもう何と言ってもドクタースワンプでしょ。
ですね。
うん。もう、ドクタースランプでも一回やりたいなっていうぐらい。
うんうんうん。
ほんまにようできた漫画ですからね、これ。
うん。うん、僕、どっちかでやっぱこれもアニメからなんですよ。
あ、僕もアニメからですよ。
で、一巻二巻多分兄貴がおったんであったんですけど、
うん、
当初ようわからんかったんですよ。まだちっちゃかったんで。
はいはいはい。
笑いというかその面白さが、うん、で、うん、アニメ見てなんか笑ってきて、それで本見て面白さがまた逆に分かってきたような感じだったんですよ。
ああ、うん、アニメの第1話が始まるっていうのを、
ね、
兄貴がこれおもろいから見ようぜみたいな感じで、
ね、
見てもう笑い転げたんですよ二人で。もう笑い転げておもろいおもろい言ってで、
うん、
コミックス買ってこいって言われて。分かった、兄ちゃん言うてるか。
いや、これもちょ、もう、漫画もすごいさ、アニメもやっぱりその、なんかもう、荒井ちゃんの声の、あれがすごいですよね。
そうですね。ようできてましたね、ほんまに。
後半になったらもう、アニメ見ても荒井ちゃんの声がしますもんね。
漫画見てもね。
あ、そうです。で、第1巻の荒井ちゃん、結構背が高いですよね。
あ、頭身はちょっと高いですね。
ですよね。だんだん縮まってきて、
うん、
別人かいうぐらい最後、短足になってましたけどね、
うんうん。まあでもほんまにね、ガッチャンにしても、
うん、
おぼっちゃまんくんにしても、もう、いろんな要素が詰め込まれてるんですよね。ただのキャラクター漫画じゃなくて。
全部キャラ立ってますよね。
そうそうそう。後におぼっちゃまんくんと結婚するし、
うん、
ガッチャン増えるし、せんべいさんと緑先生が結婚するし、もうすごいただのギャグ漫画じゃないんですよね。
格闘もあったじゃないですか。
ありましたね。
あれも結構ワクワクして見てましたね。
ああですね。
つんつくつんが結局あれ強いんですよね、あいつ。怒った時なんか。
ああ、そうですね。虎になるんかな？
でしたっけ？
うん、虎になる、確か。
あ、女に触れると大人になりましたね。
え？大人になる？
いや、女の子に女の子が触れると、大人になるんじゃないの？大人になるんじゃなかったでしたっけ？
なんかごっちゃになってんのかな？
違ってますね、これは。なんかとごっちゃになってます。
なんかとごっちゃになってます。もしかしてヤムチャとごっちゃになってんのかな？ヤムチャはまた別か。
ありますね。
うん。
俺、どうなかったんだろう。あと、 ターボくんのあの、超能力使えるようになった、あの、自殺もちょっと泣きそうになりましたし、あの、速さ競うやつもすごい好きでしたし、ペンギン村グランプリか。
あれ、むっちゃおもろかったですやん。
ですね。
うん。まあ、あの辺終盤ですね。
うん。
おもろかったな
バイクから降りたら死ぬやつとかがおりましたね。
ん？
バイクから降りると死ぬやつ。
あったな。あと、うんちの形を決定づけたのもこれかな。前からあったんかな。
いや、目が、手足があるのは初めてじゃないですか。
あ、まあ、そりゃそうやけど、うん。トグロ巻いてるうんちを棒に刺してっていう。うんうん、
まあ、はいはいはい。
うん。
まあ、あと、ペロリンキャンディーもこれで覚えましたね。
あ、そうですね。あんなでかいの売ってなかったですもんね。
うん、
うん。うん。多分、後になって、あの影響で、ああいう飴が売られるようになったんちゃうかなと思う。
ああ。
あっこまででかいのはなかったと思う。
このドクタースタンプのボードゲーム持っとったんですよ。
うん。
あれをずっとやってましたからね。
ああ、ドクタースランプはほんまに好きやったな。
うん。僕まだ、あの、アニメの方だったら全話撮ってますね。
ほうほうほう。
スカパであったやつ全部撮ったんですよ。
全話
全話。
すごい量ちゃいます。
ね、すごい量ですよ。
絶対見返さへん。
見返さへん。もう撮って満足ですよ。一回も見直したことないですよ。
そんなもんですね。
うん、でも、この間なんかネット出てました。鳥山明先生のドクタースタンプアニメするときに、
うん、
アニメーターとかちょっと勘弁してくれよみたいな話をなんかしてましたよね。
ん？
絵がすごい複雑と言いますか、その、
うん、
濃密すぎるんで、これを週刊のアニメにできるかみたいな形でなんか、
ああ、そんなん言ってたん
ですか？鳥山明の画力がすごいいうことをですね、なんか言ってましたね。
ええー。
やっぱり。
あと何があるかな？
三年記念組、新沢元へ。
そう、いっぱいあるけど、まあまあ三年記念組行くと、まあ、これは僕もちろんハイスクール記念組から入ってるんですけど。
そうですね、同じく僕もそうです。で、三、うん、年記念組見たときは、まあ絵がちょっとうわって思いましたけどね。ま
あ、
固まってない時だったんで。
アニメでは多分、これ一緒にやってませんでした。ハイスクール鬼面組として。
そうですね。前半ほんと数話ですよ。
そうですよね。最初ちょっとだけ3年としてやって。
はい。
で、そのままの流れでハイスクールに行くんやけど。
そうですね。
うん。
まあ、で、最初の、その、服装は確かセーラー服だったと思いますよ。セーラー服と言いますか。中学校の制服だったと思いますね。歌で、歌。
ああ、そうかそうかそうか。そうかもしれん。
うん。
まあこれも、まあ僕はアニメというよりもやっぱ漫画で全部持ってたんで、
うん。
うん、ハイスクールから買い始めて、その前にあったんかっていう、こう、うん、3年記念組を買い始めたって感じですね。
6巻でしたね、確か3年記念組は。
ぐらいやったかな、そんな感じですね。うん、
ちょっとゆいちゃんの性格まだ定まってないんで、結構、強気なゆいちゃんとかがありますからね。
ああ、そうですね。まだ、いろいろ固まってないんですよ、この
くらいは。うん、そう
です。宮下明、激極トラ一家があるんですよ。これ知らんでしょ？
そうですね。
宮下明は男塾の先生ですけど。
はいはい。
それの、一個前の作品なんですけどね。僕はこれは結構覚えてるんですよ。
ほほほほほ。
もう、絵が汚いっていうかね。いや、下手じゃなくて、すっごい描き込んでる感じの、
は
い、男臭い絵なんですよ。まあ男塾でもそうやけど。
は
い
は
いはい、うん。それがもう、なんかね、イメージやけど、マラソンするときに、うんこ巻き散らしながら走ってたようなイメージ。なんかそのイメージがすごい強いんですけどね。
まあ、そんな、ゲダゲダ笑ってましたからね。
うん、ですね。あと、
これ、まあ、モンマ元木先生おりますね。
モンマ元木。
ええ。
あ、この人知らないですよ。
カットビーイットの作者ですよ、確か。
カットビーイットの人なんですか？
ええ。
へ
ぇー。そうだ。あ、やっぱりカットビーイットですね。ブッドビーイットと。
うん。
この時からおったんですね。
ビッグガンっていう作品で。
しかも原作者がロン・ブソンですよ。
ブロンソン。
ブロンソン。ブロンソンですよ。
うん。で、それで言ったら、まあ、後に出てくるであろう、杉原隆二。よろしくメカドックの人ですね。
あ、
が暴走ハンターでここで連載しますね。
車大好きなんですね。
ああ、そうですね。
うん、うん、
っていう感じで、で、翌年、1981年。
はい。
これ僕ね、ピッチさん知らんかもしれんけどね、フォーエバーシンジ君っていうのがあるんですよ。
ありますね。はい。これちょっと知らんですね。
知らんでしょ。僕、大好きやったんですよ、この漫画。
ああ、でもこれ、飛べるいうことはやっぱり有名なわけですね。
飛べる？ああ、リンクがね、ってことは。ヘルメットをね、被ったらね、体の能力が著しく上がるんですよ。
はいはいはい。
で、それでね、小学生なのにプロ野球に入団するっていうね。
あらすじ見たらそんなになったんですね。
もう子供としてはたまらん
すよ。たまらんすよ。はいはいはいはい。
で、絵も可愛らしいし、で、そのヘルメットのね、つばの部分にね、メモリがあるんですよ。
はいはいはい。
で、そのメモリをね、強にするとね、もう体に負担がかかってね、で、もう、だんだんだんだん負担がかかるけど、そのメモリを上げんと、そのピッチャーなんでね、
あ、
打ち取れなくなっていくっていう感じで、どんどんどんどん負担がかかっていくっていう。
ドーピングみたいじゃないですか。
いやー、これがまたね、その、幼馴染やったかな、の女の子が、確か歩けないんですよ。
はいはいはい。
で、その子のために開発したヘルメットなんですよ。
ああ。
を、このシンジ君が、その、試してみるっていう感じで。
その、トントンとプロ野球選手だったわけですね。
なっていくっていう。まあ、めっちゃ好きやったなこれ。
ああ、全然わからんすね、これ。
っていう感じで、まあまあ。
うん。
あと、この年で言うと、
キャプテン翼、ね。
キャプテン翼。うん、もうこれはもう言わずもがなです
ね。もうこれが高橋陽一先生です。さっき間違えましたけど。
ですね、うん。うん。もうこれはちょっと一本取りましょう。
だって未だにやってますからね。
うん。
すごいっすわ。
まあ僕は言ってもジュニア、ワールドユース、
私もその、シュナイダー編までですね。
までですね。うん、それ以上になるとちょっとわけがわからなくなるんで。
そうですね。翼くんが、なんか、かなわんというか、プロに入ったらなんか、あんま通じんようになって、そっからちょっと僕、現実味があってですね、嫌になってきましたね。
それはしゃあないでしょ。
しゃあないんですけどね。うん、いや、この、ファミコンのゲームがすごい楽しかったんですよね。キャプツバの。
ああですね。
うん、
まあ、名作ですね、あれはね。
ですね、
うん。
サッカー嫌いですけど、僕、これは好きですから。
ああ。サッカー嫌いって言い切るわけです
ね。うん、あ、すいません。苦手ですね。はい、怒られちゃう。
うん、あと、この年で言うと、
はい、
キャッツアイ。
はいですね。
僕はね、北条司といえば、はい、シティハンターよりもキャッツアイなんですよ。
同じくですね。
シティハンターの人気が強すぎて、キャッツアイが完全に書き消されてしまったけど。
うん、だって僕は、サイワリョウミとどうしても年寄に見えますもん。
ああ、まあ、年はね、見えへんけど。で、言っても、だからね、さ、シティハンターの女の子の名前なんでしたっけ、
シティハンターの女の子。
うん。
香り？
香り、
ええ。
香りがそんなに好きじゃないんですよ。
ああ、まあ、そうですね。
どっちか言ったら僕はもう、キャッツアイの瞳なんですよ。
うん、瞳ですね。もちろんそうですよ。
うん、
ルイネーはあれですか？アイト。
いや、もう、その二人は、ちょっと論外ですよ。
あ、そこまで
瞳だけ。
ああ、うん、たまにもルイネームが好きな時もありますし、まあ、全部好きですね。
ああ、ピチさんがね、
ええ、
前にウィングマンの、
ええ、
あの子が初恋やって言ってたじゃないですか。
初みたいな、ミクちゃんですね。
ミクちゃん。
はい。
僕は、その、初恋じゃないけど、漫画の中で可愛いと思ったのが初めて思ったんが、瞳ですわ。
ああ、まあそうですね。
うん。
まあ、エロいと言いますか。
エロいっていう目では見てなかったけど、まあ、可愛いなと思って見てた。
うん、髪型もすごい良かったですしね。
うん、
僕は予告状よく書いてましたもん、これ真似してから。
どこに、
よく兄貴の、兄貴が振られてる時に、うん、兄貴のその着替えのパンツとか全部隠してから、そこに僕のキャッターみたいな形で予告状書いてから、うん、パンツ盗みましたとか書いてからですね。よう遊んでましたね。
くだらん遊び。
もちろんアニメもすごい流行りましたし。
アニメが漫画を超えた僕の中ではね。
ああですね。だってアンディ歌ってますからね。
うん。いや、その主題歌がかっこよすぎて、
ええ、
もう、オープニングだけで満足っていう感じですもんね。
終わりの歌も僕大好きでしたよ、ね。英語で踊ったりする。
あったあった。ずっと、ただ単に踊ってるだけなのね。
しっこしっこ言うんですよ、なんかね。
危ない。
キャッツアイも前期後期あるじゃないですか、歌が。
ありましたっけ？
僕後期も好きなんですよ。
後期はちょっと覚えてないな。
どっちもこれレコード持ってましたよ。
キャッツアイは、テレビの前にラジカセ置いて、
はい、
シーって言いながら、喋るなよって言いながら録音した。
はいはい、はい。
うん、記憶がありますね。
エンディングも、エンディングで最終回も良かったですね。
最終回覚えてないな。
瞳は記憶忘れるんですよ。
あ、そうや、せい。
で、年少が一生懸命思い出さすような感じで。
ありましたね。
ちょっと泣いたような記憶がありますね。
ああ、だからキャッツアイが好きすぎてシティハンターにそこまでハマれなかったって感じですね。
同じです。
で、次、これも外せない、ストップひばりくん。
はい。ですね。
あ、まあ、
これも、僕はやっぱり、ま、アニメ方ですね、どっちかというと。
あ、僕は両方ですね。
あ、両方ですか。
うん。漫画も読んでたし、アニメもようできてましたよね。
ようできてましたよ。
うん。
で、面白かったですし、よう、こんな笑いを笑いにしてましたよね。
男なのに見た目が女の子っていう設定っていうのは多分、これ、まあ他にもあったかもしれんけど、僕の記憶の中では初めてやったんで、まあ異色作品でしたね。
理解できました。僕、当初は全然わからなかったんですよ。
一応は理解できたけど、自分の中で処理できない。どう感じていいのかっていうのが、ただとにかくギャグが面白い。
ああ、そっちのギャグの方ですね。まあそうですね。
うん。ギャグは面白いし、絵も魅力的なんですよ、やっぱ。
うんうん、
江口久志の、あの絵はね。
うん。ひばりくん、大空ひばりでしたよね。
うん。
かわいいですよね。
まあまあ、女兄弟もみんな可愛かったしね。
うん、うん。これも、まあアニメの方なんですけど、その、オープニングエンディングももう、傑作ですよ。
ああ、そうですね。傑作ですね。
うん。
この辺ちょっと話なって、長くなってるけど。
ごめんなさい。そうですね。
次が、ブラックエンジェルズ。
はい、エンジェルズ。はい。
もう、これも大好きです。
まあ、必殺仕事人みたいなやつですね。
仕事人ですね。
これはね、うん、兄貴が、さっき言った兄貴が好きで家ありましたね、ブラックエンジェルズ。
ああ、めっちゃめちゃかっこよかったですもん。チャリンコのスポークをね、一本、チャリンコの前輪を回して一本スポーンと抜いて、そのスポークで、ぐさっと刺すっていうね。
で僕は兄貴にこの殺されるときいつもこれでしたもん。ブラックエンジェルスの形で殺されてましたもん。
当時の小学生はみんなやってましたよ、これ。
やってました。う
ん、ブラックエンジェルス、地獄へ落ちろ、言ってね。めっちゃかっこよかったな、
ね。
途中からだいぶね、話が変わって、
うん、
だいぶストーリー性が強くなってしまって、僕的にはね、もう必殺仕事人風なんが良かったんやけど。
ああ、まあそうですね。
うん、
この人の女性も綺麗でしたよね。
ああ、そうですね。
うん。ちょっと、エロいシーンも多かったですよね。
ああ、そうそうそう、
うん。
大人な感じはしましたよね。
うん。うん、ですね、
うん。で、翌年、1982年。
はい。
ここで、僕ね、多分初めて見た、ラグビー漫画が、スクラムなんですよ。
あ、これ見た。あ、これ。ラグビー漫画なんですね。全然知らんすわ。
小関浩二、後に、山下太郎くんとかが書く人ですけど。
ああ、そうなんですか。
うん。あの絵で、スクラム、ラグビー漫画をやってたんですよ。
はあ、はあ、はあ。
うん。
ああ、なるほど。
うん。全然1年も大変かったんちゃうかな。
ああ、でもスポーツ好きなんですね、あの人女が。
ああ、まあそうですね。絵柄はもう毎回あんな感じですけど。面白かった記憶はないけど、はい、あ、ラグビーってこんなんなんやっていう記憶はありました。うん。
なるほど。
で、あと次が、車田正美の、風魔の小次郎、
うん。これ僕ちょっと記憶ないんすよ。
僕、車田正美といえば風魔の小次郎から入ってるんで、
はい、はいはいはい。
もう強烈な印象ですね。めちゃめちゃおもろかったです。
おー、今ちょっと飛んでみたんですけど、
うん。
あ、実写ドラマか、主題歌とかだ。
いわゆる木刀でね、
はいはいはい。
戦うんですけど、
ええ、
この風魔一族の中のこの小次郎がいろいろ活躍して、
うん、
で、こう、いろんな伝説のね、木刀が出てくるんですよ。
これ、忍者とかそういったところの話です？
忍者とも、まあ、違う。まあ、もともとは忍者の血筋やけど、風魔なんで。
はいはいはい。うん、
やけど、忍法とかじゃないですね。
ああ。
まあ、後に忍法チックな話にもなっていくけど。
はいはいはい。
うん。もう最初はその、木刀を使って、
うん。
いわゆるリングにかけろと同じ必殺技で倒していく感じ。
なるほど。
うん。ああ、楽しかった。これはめちゃめちゃおもろかったですね。
ああ。
うん。で、次、キックオフ。
はい。これ、ちょ、記憶にあるんですよ。どんなやつキック、まあ、サッカーやと思うんですけど。
サッカーですね。で、あの、口がない。とにかくね、照れると口が消える漫画なんですけどね、これ。
お
まあ、それぐらいの印象しかないですけど。
なるほど
ね。うん。
もうここもやっぱりハイスクール鬼面ですね。
うん。まあ、大ブレイクしましたからね、これでね。
もう僕レコード全部持ってましたもん、主題歌。
ああ。
その、お互いですね、あの、オニャンクルも好きだったじゃないですか。
うん。
それとのこのリンクももう最高に良かったですし。最高に
良かったですね。
だってあの、後ろ指、刺され組が新曲出すと絶対こっちの歌も変わってましたから。うん、
ですね。
で、あと、ゆいちゃんがそのミクちゃんと加えて大好きで。
ああ、まあまあ、ゆいちゃんは可愛かったですね。
ほんまに大好きでしたね、ほんと。今でもゆいちゃん書けますもん。
当時は、そうやけど、今見ると頼んないとは
思う。いや、可愛いです、可愛いです。もう今でも、この高橋美希さんっていう声優しとんですけど、まぁ、あ、ちょっとまたアニメとまた言っちゃうんですけど、
うんうん、
もうその声が大好きで大好きで。
あー。僕はまあ、ほとんどがゆいちゃん派やけど、
ま、
稀にちえちゃん派もいましたよね。って言ったらあかん。いたのはいたんですよ。
うん、
聞いてる人にもいけると思うから、
天野ジャコも結構人気ありましたね。
天野ジャコは良かったですね。
あれが真面目になったり回復するときがすごいキュンキュンしましたね。
あ
ともキリちゃんも好きでしたし。
妹ね。
はい。これちょっと僕ハイスクール鬼面組やりたいっすわ。
やりましょうか。ハイスクール鬼面組は結構僕もありますよ。
じゃこれ DVD も買いましたからね、ボックスのやつ。
ああ。これ、うん、ですね。男で言うと僕はニヒルだよとか好きでしょうね。
あ、はいはいはい。
うん。
僕はやっぱり、やっぱりレイ君か、レイ君ドンちゃん、その辺ですね、やっぱ。
ああ。
うん。
まあ、
レイ。あとあの、ゴー君のお父さんも好きですね。
あ、同じ顔した。
チャランポラのやつですよ。
ゴー君の毛深い感じがね、あの、手のひらと足の裏にも毛が生えてて。
それで浮くんですね。
アメンボ英法とか言って
るの。はいはいはい。うん、いや、この名前の付け方もすっごいですね。もう、覚えやすかったですし。
ですね。
よう考えてますわ。懐かしいなぁ。これは撮っときましょうか。
これはちょっと撮っときましょうか。
はい。
で、あと、この年で言うと、
さっき言ったよろしくメガドック。
あ、よろしくメガドックありますね。
うん、
あと、ここでようやく僕ね、元宮博士の知ってる作品で言うと、破れかぶれ。
ああ、これもわかんないですね。
うん。この辺はわかるかな。
この上のウェイニングショットが僕ちょっとすごい家にあった記憶があるんですけどね。
ああ、小谷健一の。
はい。
うん。読んだ覚えはないけど、名前は知ってますね。うん、
兄貴が持ってた記憶ありますね。
ああ、
うん。
こんな感じかな。
ですね。
うん。で、翌年1983年。
はい。
ここでウィングマン。
ウィングマン。結構遅いんですね。そう。もうちょっと僕前かと思ったら。
83年僕が10歳。だから、僕多分ね、この辺からジャンプをね、読み始めてると思います。
ああ。
うん。ウィングマンの第1回覚えてますもん。
あ、そうなんですか。
うん。
ほうほうほう。
体が、なんか、ね、透明みたいになって。
ドット意味ですか、なんか。ドットじゃない、CG みたいな感じで。
そう。うん。どうなんねんっていうのを覚えてますわ。
うん。なんか、ウィングマンっていうそのロゴもかっこよかったですし。
うん。ウィングマンは、まあ、やりましょう。
そうですね、うん。これも。
これはもう、ここで語らずに。
はい、わかりました。次のシェイプアップラン。
シェイプアップラン来ましたね。徳弘正也がここで、
うん。僕ですね、実はですね、この人、うん、ちょっと苦手なんですよ。
最初僕も苦手だったんですよ。
ええ。
でも、こっからね、ちょっと行って、あれが出るじゃないですか。
ターちゃん
か。ターちゃんが出て、うん、で、ターちゃんでだいぶ、受け入れることができて、で、そっからだいぶ経ってからね、で、京志郎2030。
はい。
っていうのが、めっちゃめちゃおもろいんですよ。
おー。
これ、ピッチさん読んだことなかったら読んでみてください。
ないですね。もう、シェイプアップランとそのターちゃんしかわかんないですね。
うん。これジャンプじゃないけど、京志郎は、これめっちゃめちゃおもろいですか、この漫画は。
そういうギャグ系です？
ギャグもありの、シリアスもありの。
ああ
、エロもありのギャグ。
ああ、そうね。この人の可愛い顔はすごい好きなんですけど、ブサイク描くときほんま気持ち悪いじゃないですか。
そうですね。
あの差がですね。
うん。お下品ですからね。
お下品で、しかもほんま気持ち悪いですよね。
うん。
これ褒め言葉ですよ。褒め言葉でほんま気持ち悪いんですよ。
うん。だから、シェイプアップランのランを見ても全然なんとも思わへんっていうかね。だからまあまあでもね、一応読んでるのは読んでましょう。
はいはい、はい、
うん。ギャグ的には面白いところも結構あったんで。
うん。
うん。ですね。あと、店長クラウも、この辺も僕、読んでましたね。
ああ。
うん。元宮博士がだいぶこの辺で受け入れるようになった。
っていうか、この元宮博士はもう、店長クラウが有名じゃないですか、一番。
一番で言ったら。
一番ではないですか。
いろいろありますよ。サラリーマン金太郎とか。
ああ
。うん。いろいろありますよ。
うん。
俺の空とかね。
あ、そうわかんないですわ。
うん。天地を食らうが代名詞だと思うのはファミコンのおかげですよ。
あ、多分そうっす。そうっすね。
はい。
はい。
で、ここで、北斗の剣が始まると。
うん。
うん、原哲夫漫画でブロンソン原作。
これ初めからはまりました。
あれ
でも、いや、ちょっとはまらんかったですね。やっぱ後半中盤ぐらいですかね。
多分ユリアが、ユリアじゃない、シンの後ぐらいからかな。
あ、一緒ですね。
うん、シンまではよくわからんかった。
うんですね。
うん。
絵もちょっとまだ最初、定まってないというか、やっぱり、知らないにして、ちょっと、今と比べたらそんなに綺麗じゃなかったですね。
いや、綺麗なんやけど、
ええ、
子供向けではなかったんですよ。
あ、それだから甘かったですね。
うん。
あ、僕の成長とともに合ってきたんですかね。
そうそうそう。絵の綺麗さはずっとですよ、最初から。原哲夫さんは。うん。うん、まあ、これも一回やりましょう。
はい。
北斗の剣は何ぼでも語れますんで。で、次、魔少年 BT。
これわかんないですよ、
わかんないですよ。荒木弘彦。言わずも知れた、その、ジョジョの作者ですけど、はいはい、もう、絵はもうここから出来上がってました。
ああ、そうなんですね。
うん。もう完全にジョジョの絵でした。読んでても異色な感じはしましたからね。うん、まあ、内容はちょっと覚えてないんで、これ以上ちょっと語れないですけど、めっちゃ覚えてますわ、少年 BT。うん、
で、流れ星銀河、
うん。流れ星銀河ですね。これも大好きでしたね。
ですね。僕ドーベルマンでしたっけ？
うん。
あれ見ると絶対ベンっていう呼び方なんですね。
あ、まあ、わからんでもないですね。
で、うん、赤カブトのクマがめっちゃ怖いですよね。
赤カブトね。
めっちゃ怖い描かれ方でしたよね。
うん、
これかガンバの冒険の呪いですよ。怖い言うたら。
まあまあまあ、そうですね。でかいクマみたいな感じだね。あ、まあまあ、これもう一本語れるぐらいあるな。
これもアニメも流行りましたしね。
うん。で、途中からやっぱ必殺技系になっていったし。
犬ですからね。犬がめっちゃ大群連れて歩き、群れてますからね。
ですね。で、うん、なんやったっけな、なんたら天狼抜刀眼みたいな。
もう、
必殺技があったんですよ。くるくる回りながら。
あ、いやいやいや。
うん。もう伝説のね、発見師みたいな感じでね、
犬の
絶天狼抜刀眼。こんな良かったんですよ。
これなんか犬描きすぎて怒られたんでしたっけ？
え、そうなんですか？
動物愛護なんちゃらかどうのこうので。
へえ、そんなんあったんですね。
なんかそんなニュースを見た記憶あるんですけどね。
それからもずっと犬ですけどね、この人は。
シルフィードじゃなくて何だったかな。
シルフィードもそうですね。
シルフィードですね。
うん。あー、まあ、これ語りたいな。これっていうか、読み直したいな。うん、シェパードのジョンとか。
あ
ー。あ、ベンはグレートデンなんですよ。
あ、グレートデン？ドーベルマンじゃないですか。
ドーベルマンではないかな。
うん、まあ、あの顔見るとやっぱりベンって呼びたくなるんですよ。
まあまあね。
わかるでしょ、なんか。
僕らからしたら見た目一緒ですからね。
絶対しなきゃベンって言います
もん。ドーベルマンはスナイパーや。
スナイパー。
あー、スナイパー悪いやつですね。確かに。
あ、うん、でしたっけ赤か、うん。あ、銀って秋田県なんですね。
あ、見た目そのまま秋田県ですよ。
こう額に星ま、傷でしたっけただの。
傷やったっけ、はあ、なんかあったと思う。もう読み返さな、覚えてないけど。
で、しかもこれ声優さん見ると結構いいとこ使ってますね。
あとあの、貝の三兄弟とかね。あー、亀とかおったな。
誰が名付けたんです
か亀。あ、ドーベルマンってビルっていうのがいますね。
あ、ほんとだ。
あ、土佐犬の紅桜おったな。あ、これでも読み返さな、全然覚えてないな。
これ人間って出ますっけ？
人間最初の方。
あ、そうかそうか。赤兜を倒すあの、おじいさんみたいなのありましたね。
おじいさんと男の子の話、ね、
うんうんうん。うん。
そのまま行くんか思ったら犬だけの世界になってる。あ、まあ、これちょっとね、読み返したらまたやりたいですね。
そうですね。
はい。
は
で、翌年、1984年。
はい。
ここで、気まぐれオレンジロード。
ですね。
松本泉。もうこれはもう。
どっち派ですか？
名前何やったっけ？
あの、あゆかまどかと、ひかるだったかな？
ひかるかな？もちろんまどかです。
あ元祖ツンデレですからね。
ヒカルは邪魔でした、
ね。邪魔です。ヒカルも可愛かったんですけどね。ちょっとユキちゃんっぽかったんで。
まあ、今見るとね、でも僕ね、当時はやっぱショートカットあんまりやったんですよ。
ああ。
うん。どっちか言ったらやっぱロングの方が好きだったんで。うん、ああ、面白かったな、これ。
最後がちょっとパッと、なんか泣けるような。すげえ涙流した記憶あるんですけど、最終回に。
最後全然覚えてないなぁ、うん。超能力で始まったのに、恋愛要素がどんどん強くなっていったと、
うん。もうどうでもなりましたね、超能力。主人公の、春日俊介。
うん。
妹が可愛かったんですよ。
妹誰やったっ
け？双子じゃなかったんですよね、確か。
双子？
ええ。
嘘？
ちょっと今飛びましたんで。
まなみ。二学年下って書いてません。
違う違う、その妹二人が。
妹が双子がん。
そうです。
あ、はいはいはいはい。
あ、そのまなみとくるみだ。あ、これ可愛かった。双子の妹欲しかったっすもん。
ああ、そこには全く目いかんがですね、僕。窓か一直線ですよ、僕。
ああ、なるほど。
うん。
ここが多分妹属性に弱かったんでしょうね。
ああ。これ、まあね、これ確かね、iPhone でね、
ね、
無料で読めるアプリがあったはずなんですよ。
あれ？ああいうの結構期間限定じゃないですか？
どうやろ？そんなん書いてなかったけどな。
僕前それで落とし取ったんですけど、しばらく経ったら見れなくなりましたね。
あ、そうなんや。いつでも見れると思って読んでないけど。
そうなんですよ。それがあれなんですよ。
まあまあ、気まぐれオレンジロードはだいぶ影響を受けましたね、僕もね。で、あと、この年で言うと、馬王来訪
者。来訪者。この馬王来訪者覚えてますよ。
あ、覚えてますか。
ええ
ー。うん。これで、だいぶ、徐々に近づいたって感じ。もう、かっこよかったですけどね、馬王バルバル言いながら。
内容覚えてる、名前覚えてますよ。
ああ、僕も内容まではあんま覚えてないですね。うん。まあ、とにかく映画すごいっていうイメージですね、これ。
ああ。
うん。で、代表作ですね。
言わずもがなですね。
ドラゴンボール。
はい。
鳥山明先生が来ましたね。
もう世界的ヒット作品ですね。
これはもう完全に1話から見てたんで。
そうですね。 一話、一巻も買いま、一巻も買いますね、初版を。ずっと。
だ結構早くね、始まったんですよ。ドクタースランプ終わって。
すぐでした、あれも一週変わらずもう、来週から、新井ちゃんが悟空を紹介するような感じだったかな？
いやいやいや。
あれアニメか。
うん、そうそうそう。あられちゃんが終わって、翌週ぐらいに予告が載ったんですよ。
ああ、そう、
ね。鳥山先生の最新作を言って、うん、女の子を知らない男の子の話みたいな感じで。
うん。
うん。それをえらいワクワクしてたのを覚えてます。だからもうずっと見てましたね、これは。
で、これ早いうちからアニメ化しましたしね。
あ、そうですね。もうすぐ追いつきかけて。
完全にもう、出発を間違えてるような感じでしたけどね、うん。
アニメは全く見てなかったな、これ。
あ、そうなんですか。
うん、もうアニメはもうええわと思ってた。
ああ、
うん。もう、うん、コミックス全部持ってたし。
コミックスも持ちのもこそ、何回か言いましたけど、DVD ボックス？
うん。
うん、1巻10万するやつを、半分作買いましたからね。
はいはいはい、うん。
それだけ好きですね、ドラゴンボールは。
ああ、ドラゴンボールもまたやりましょう。
はい。
うん。あ、あと、飛ばしてた。男坂。
車の技。
車の技見。
好きっすね。
これでもね、ジャンプでやってた時はね、さらーっと読んでる感じだったんですよ。なんか、今回いまいちやな、ぐらいに思ってたんやけど、単行本は一応買ったんですよ。車田正美好きやから。
はいはい。
ほんなら、単行本で読んだらめっちゃおもろいんですよ。
はぁ、あ。ノリはいつものあのノリですか？
あのノリですね。必殺技とかいうよりもただ単に喧嘩していく感じ。
ああ、やっぱりバトルですね。
うん。で、これがどんどんどんどん盛り上がっていって、めっちゃこれからおもろなるぞって言ったところで打ち切りだったんですよ。
ああ、なんか打ち切りは聞いたことあるな。
うん。で、最後、もう多分僕、初めてですね。
うん。
終わり、最終回に、
ええ。
未完って書いてあったもうどんだけ残念やったんかっていう。
ああ。
まあでもね、ほんまにおもろかったんですよ。
はいはいはい。
うん、今読んでどう思うかわからんけど、当時はめちゃめちゃおもろい。うわ、こっからエドニーというところで終わったんで。めっちゃめちゃ残念で。んで、つい最近、続編始まったんですね。
ですね、なんか、30年越しの連載開始のやりって書いてますね。
うん。まぁ、あ、ちょっと読んでないですけど。うん、まぁ、あ、ちょっと読んでみたいですね、これ。
はいはいはい。うん、
あとね、ピチさん覚えてないと思うけど、
ええ、
学園情報部ヒップっていうのがね、二つ下にあるんですけど、
ああ、ありますね。
これめっちゃ好きやったんですよ、僕。
これもわかんないですね。
わからんと思う。あんま売れてないんで。
はいはいはい。
ただ、だから僕ジャンプ読み始めなんで、もう隅から隅まで読んでた時期やったから。
はいはいはい。
その中でこの学園情報部ヒップって、その始まったタイミングも覚えてるし。
ええ。ちょっと。これしかもなんか、テレビドラマってなってますね。
あ、そうそう、やってました。
そうなんですか、うん、高田純次とか出てますね、
うん。ちょっとお色気なんですよ。
ああ。
これはね、内容覚えてないけど、このタイトル、学園情報部ヒップっていうのはすっごい覚えてますよ。
ああ。さすが三つ上のお兄さんになりますよ。詳しい、
うん。まあ、この辺はもう隅から隅まで読んでましたから。はい、で、翌年ですね。
はい。
1985年。
昭和60年。
ここでシティハンターがありますね。
はいはい。
うん、まあ、これも語るまでもないね、うん。もう、おもろいのは間違いなく面白かったです。
うん、ちょっとなんか、おしゃれな感じになってましてね。その、要はまあ、あんな画力を習慣でやってましたよね。
そうですね。
うん、
もう今の子は、掲示板、駅の掲示板に XYZ って書いてても意味がわからない、ね。
いや、もうそんなもんないしよ。
掲示板がないか。
うん。
あ、まあ、これについてはもっと語れよって言われそうやけど。
はい。
やっぱ僕はキャッツアイにどうしてもね、系統してたんで。
私もそうですね。
うん、
ちょっと。男、主人公男かよ、みたいな感じで。
いやし、もっこりとかね、ハンマーとかがちょっと違和感あったんですよね。うん、なんかちょっとちゃうなぐらいに まあまあでも、サイバーリオンの強さは憧れましたけどね。
うん、そうですね。だってあの、神谷明さんは一番サイバーリオンが好きで言ってましたね。演じとる人は。
アニメは良かったですよね、確かに。
うん。
アニメはめちゃめちゃかっこよかった。テーマとかね。
なんか、まあ、アニメは見やすかったですよね。
あ、だいぶ、そこのチームが力入れてたんちゃいます？
うん。まあ、キャッツアイもそうです。なんか、北条司さんはアニメの方が生きるんですかね。
ああ、そうかもしれないですね。まあ、よかった。うん。TM ネットワークやし。
ですね。かっこ、あの、僕のサイズもそうでしたし。
ああ、サイズもね。うん。
ね
サイズ言うてどんだけの人がわかるのかあれ、ね、
僕はサイズの方が好き。
サイズって言って、聞いてる人、P から始まるとは思わへんでしょうね。
最高検出のサイズが PSY ですよ。
PSY ですかね、
うん。大好きでしたよ、サイズ。
うん、で、続いて、ついでにトンチンカン。
大好き。今でもコミックスありますよ。
あ、まだ持ってるんですか。
なんで見ても面白いですか、トンチンカンのお笑いは。
トンチンカンはおもろかったですね。
もうね、確かに下品ですよ。
下品。
めちゃめちゃ下品ですけど、
うん
今読んでも笑いますよ。
ああ、確かに。
もう、笑いをどんどんどんどんこう突っ込んでいきますからね。
で、同じジャンプのパロディとかもやってましたからね。
いや、ファイヤーダンスとかですね、くだらんのですか面白いですよ。
ああ、やった。
ファイヤーダンスのね、アンネナフタンポポホフとペッチョチョチョチョリギスというキャラがおるんですよ。
な
これはもうかまないんですよ。アンネとペチョって言われるんですけど。アンネナフタンポポホフってめっちゃ笑うんですよ、その名前だけで。
ああ、なんとなく覚えてるな。
絵は決して上手くないんですけど、
うん。
何なんですかね、このエンドコイチ先生。ほんまに
。ああ。まあ確かに、エンドコイチといえば死神くんと合わせてほんまに、
うん、ですね。
同時期に連載してたとは思えない感じ。もう、
とこ、超くだらんのと、もう超感動するの一緒に書いてったんですからね。
ああ。
すごいっすわ。
間抜け作。
アマチム用に、抜けちゃうロボ A ですよ。
ああ、チュントンプ
大好きですよ。
ああ、あったな
これちょっと。この後のミラクルトンチンカイのも出ましたしね。
あそうですか。それはちょっと覚えてないですけど。
月ジャンだったかな。
まぁ、あ、ちょっと読み直したいな、これ。い
や、これ最高ですよ。ほんと面白いですから。
で、続いて、先駆け男塾。
はい。
まあこれも、もう、語るまでもないと思うけど、いろんなところで語られてると思うけど。
もう、この頃からなんか北斗の拳と似とるなぁいう感じで見てましたけどね。
だいぶ影響は受けてるでしょ、
ね。誰しも守っとると思うんですけど。
いやけど、独自の路線にどんどん進んでいきましたけどね、そのバトル系でね。
剣桃太郎でしたよね。
そうです。鉢巻きの上に眉毛があるやつね。はい
あ
まあ、だから、もう、前も言ったけど、もう、最初から強いっていうことで、ほとんど苦労せずに勝っていく主人公っていうのは好きやったんですよ。桃太郎大好きでしたね。あと、伊達おみととかもね。
はいはいはい。
やっぱ強いやつが好きなのよな、僕。
まあ、そうですね。
まあ、これも語り出したらキリがないですね。
はいはいはい
はい。はい